ウェザーリポート。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。現在神奈川県西部に注意報や警報は発表されていません。乾燥注意報も発表されてないんですね。まあ先週よりはこのスタジオ潤ってる感じがします。ほっとします。
JORL ラジオ日本小田原放送局です。ラジカルランド、お相手は伊藤由紀です。3時までの生放送、最後までどうぞお付き合いください。
スト、ラ、ジ、スト、ラ、ジ。
続いてはストロークレコーズのアーティストをラジカルランドでご紹介するストラジです。今回は最終回ということで、最後といえばやはりこの方でしょう。ストロークレコーズ総長近藤武美さん、こんにちは。
こんにちは総長です。ちょっとどういう紹介の仕方よ。いやいやいや、ねえ、このコーナーが、まあ今日で最終回っていうのもあれなんですけど、ロジカルランド自体が終わっちゃうんだって？
そうなんですよ。
うん。
来月末でゴールいたします。はい。
あらあらあらあら。だって、ユッキーのっていう、ユッキーの冠番組なのに。
ねえ、すいません。
こう、もう何年ラジカルランドやってたの？
3月で17年と5ヶ月くらいになりますね。
あ、もう十分長いじゃない。
そうなんですよ。
うん。
ねえ。
あらあらあらあら、なんかね、残念ですけど。
いや、そう思っていただけるうちが花だなと思いまして。
いやいやいや。
今だなと思いまして。
ね、いやいや、だってこう、ユッキーの、この時間帯、ユッキーの声を聞いて、なんてね、リスナーさんもたくさんいたじゃないですか。
あ、こんなにいらしたんだっていうことが、
うん、
そうなんです。金曜日のね、お忙しい時間帯に。
確かに。
でね、武美さんとはラジカルランドと、この後深夜2時にロックラッシュレディを私たちお送りしてるんですけど、
そうですね、
そのロックラッシュとこう、うん、コラボして、
うん、
秦野の渋沢駅で、覚えてますか、ストリートフェスティバル、
はい、
第1回やったんですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、2人で MC やりましたね。
そうなんですよ。秦野丹沢祭り、祭りだね。ベイビーか。丹沢祭りっていうのがあって、
うん、
そのイベントの名前とかもこの番組で考えて、第1回で武美さんにも参加していただき、武美さんがピックアップしたアーティストも何組も出ていただいて。
そうですよね。
ね、懐かしい。
あれ、もう何年前ですかね。
わかんない。もうそれぐらい。
いや、いや、それぐらい前ですよね。
8、9年か10年は前です。
ですよね。
はい、
ロックラッシュレディオ自体がね、今もう16年目に入っているので、番組自体。
もうわかんなくなりますね。
そう。
いや、なんか、いろいろ思い出す。そのイベントも継がれて、うん、ストリートフェスティバルっていう名前で、うん、こう秦野タバコ祭りだったり丹沢祭りなどでも未だにやってるみたいなんですよ。ああ
、なんかいいですね、そういうのね。うん、うん、
嬉しいですよね。
ね、今度覗きに行ってみようかな。
ね、そういう歴史をこうの一つになれるってありがたいなって思いました。
うん、そうですね。
で、そのストロークレコーズも立ち上げてからどれくらいですか？
ストロークレコーズはね、そうですね、14年と半ぐらいですかね。
あ、それくらいになります。
うん、それぐらいになりますね。で、結構ね、やっぱりいろんなジャンルのアーティストをリリースしてきた、
うん、
まあいわゆるインディーズレーベルなんですけれども、
うん、
まあここそうですね、 4,5 年はね、うちリズミックトイワールドというアーティストを中心に あのストロークレコーズ、まあ、をね、こうリリースをしてきたんですけどね。
うん。
うん、
ね、そのリズミックが大活躍中だそうで。
まあ、はい、ありがたいことにですね、で先月ちょうどあのツアーファイナルがあって、そこの場でも発表したんですけど、まあ、あのストロークレコーズを卒業して、今年の4月にビクターさんの方からメジャーデビューをさせてもらうということにもなりましたんで ね、
おめでとうございます、
うん、ありがとうございます。
いや嬉しいですよ ね、
そうですね、
親のような気持ちですもんね。
うん、だからより大きなね、こうマーケットというかフィールドで活躍してもらえればというのがあるので、うん、非常にこうビクターさんの方もね、いい形でリズミックトイワールドをぜひっていうような形で言ってもらえたので、まあ、私ても、じゃあ、もうぜひよろしくお願いしますと、うん、いう感じでね、送り出すことができたんですけど。
じゃあ、送り出すっていうことは、もうストロークのつながりは、昔いましたっていう状態で、もうビクターでっていうことになる、
うん、そうですね、レーベル自体はね。
ちょっと寂しい。うん。
うん、ただ、マネジメント、いわゆるプロダクションとしては、リズミックトイワールド、うちの方に所属という形で残りますので。
あ、それはよかった。
うん、だからいわゆる CD を制作して、うん、CD を出すレーベルが移籍したっていう、そういう感じですよね。
なるほど。
うん、なんで引き続きその辺は変わらずという感じで、うん、なんですけどね、うん、なのでユッキーも引き続き気にかけていただければと思っておりますし、リスナーの皆さんにもぜひそのように、気にかけていただければ、引き続き応援していただければというふうに思っています。
で、毎週日曜日の深夜にリズミックの曲をテレビで楽しむことができるんですよね。
そうですね。月曜日の深夜です、ユッキー。
あ、ごめんなさい。あれ、日曜日じゃなかったでしたっけ？
月曜の深夜です。
これは失礼いたしました。
大丈夫ですよ。
ユキっちゃいました。
はい。
月曜の深夜ですね。
そうです、そうです。
もう一生忘れない。
うん、覚えていて。まあ、弱虫ペダルというね、人気アニメがあるんですけど、もともと週刊少年チャンピオンで連載をされている漫画が、テレビアニメになってるんですけれども、うん、もうシーズン4ということで、シーズン4、それが今年の1月から始まりまして、弱虫ペダルグローリーラインっていうんですけれども、そのシーズン4のオープニングテーマ曲を、この今話をさせてもらったリズミックトイワールドがね、オープニングテーマ曲をこう担当させてもらいまして、これはもうありがたいことに本当に人気アニメなんでね、うん、皆さん、こう、オープニングとかに、ね、自分たちの曲を使ってもらいたいみたいなのがすごい多い中ですね。まあちょっと番組の方からぜひリズミックトイワールドの方に曲を作ってもらいたいということで、おはがきまして、本当にありがたいですよね。
注目度を私はインターネットで自分で確認して感じたんですけど、
うん、
リズミックのこの君の声がリリースされる、うん、もう随分一月近く前に、
うん、
きっと他のラジオで流れたりとかした君の声を聞いてコピーをして動画で撮って自分が歌って YouTube に立ち上げてるという、うん、ともうすごい現象がもうそれが何組も、
そうですね、
それぐらい注目をされている曲なんだなっていうのはすごい感じました。
うんうん、なんですけどユキ、
はい、
僕の声です。
あ
君の声
ごめんなさいでした。僕の声、
ユキちょいちょい間違えないでくださいね。
竹見さん、先週から私変なんですよ。ふわふわしちゃってファイナルを迎えるということで、リスナーさんからこうありがたいメッセージたくさんいただきます。すごい注目されてなかったのがされ始めました。なんかそわそわ、
うん、ふわふわ。
ふわふわすいませんでした。もう言い訳ですけど。
いい
リズミックトイワールドの僕の声ですね。
そうですよ。
すごいいい曲ですよね。
ありがとうございます。うん、本当にね、そのアニメのストーリーに合った、こう、力強い、うん、応援歌になってるので、ぜひ聴いてもらって、ひょっとしたらリスナーさんの中にもね、なんかこう、自分にこう当てはめて、あ、ちょっとこの歌聴いて頑張ろうって思ってもらえる方もね、いるかもしれないので、ぜひ聴いてもらえたらなと思いますけどね、うん、
では竹見さん、曲紹介お願いします。
はい、それでは聴いてください。リズミックトイワールドで僕の声。
ストロークレコーズ代表近藤竹見さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この後深夜2時からお願いします。
あ、はい、じゃあ後ほど。
はい、待ってたんだよ聞こえた声にガローガーグレア走り続ける。お聞きの放送はラジカルラジカです。僕にしかできないこと一つ。 ラジカルランド、今日も生放送中。ラジカルランド生放送でお送りいたしております。続いてはゲストコーナーです。今回は中山かな子さんに来ていただきました。
こんにちは、昔プリンセスプリンセスというバンドでギターを弾いていました。今はブードゥーハワイアンズでギターとボーカルをやってます、中山かな子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま、あまりにちょっと緊張してていたしておりますとか日本語になってない言葉が今出ちゃったんですけど。
緊張してるんですか？
ドキドキですよ。
どうして？
今日はですね、うん、ガールズロックスペシャル、私の希望で自分でもうお願いしたくてやったことなんですけど、いざこの現実になると、うん、もう興奮してしまって今スタジオの外には、はい、ガールズロックバンドのクレアとリープス、うん、ねえ、
かわいい、
もうイエーイ、これ、うん、ライブハウスの楽屋みたい
で華やかでいいですね。
だってもうプリプリといえば、うん、ガールズロックバンド、日本のガールズロックバンドを代表するグループ。
いえいえ、そんな言っていただいてありがとうございます。
のギター
弾いてましたね、31まで。
デビューはプリプリは86年に、あの赤坂小町としてデビューしてから改名して
ジュリアンママっていうバンドになって、なってプリンセスプリンセスになって、うん、全部で13年くらいやってたのかな。18から31まで。そうですね。
わ
ー、そう、うん、メンバーはずっと一緒なんですけど、名前だけ3回変わって、
そうなんですか、はい。あの今はまたブードゥーハワイアンズというバンドで活躍されてるんですけど、はい、やはりこうお会いするときにまず皆さんに 聞いていただきたいのがプリンセスプリンセス時代のお話だと思うんですけど、はい、こう今振り返ってみて、うん、もういっぱい歴史があって、はい、出来事もあって、はい、もう思い出から溢れてしまうくらいの
ものすごくありますね、うん、いろんなことがありましたけど今振り返るとすっごくたくさんの人に愛してもらったバンドだったんだなと思って、うん、でいろんな方のおかげで、うん、そういう立場になれたんだなと思ってすごい感謝の気持ちが湧いてくるバンドですね、
うん、で武道館でももう7年間くらいずっと、
はい、お正月毎年恒例で、
そう、
うん、ね、幸せなことでした本当に。
そう、
武道館できたりとか、うん、で再結成の時には東京ドームができたのもまたこれも嬉しいアンコールっていうか、
東京ドームではその解散する前は、
うん、やったことなかったんです。
そうな
ん、
うん、なんかプルビルって言えばもうそういう大きな会で全部やってるみたいな感じのイメージがあったんですけど、
もうとてもと思ってたんですけど、まあ、2012年 あの東日本大震災復興支援の、復興支援の再結成の時はそうドームをやらせてもらって、
もう大ニュースでした。
いや改めてまた本当にいろんな人に応援してもらってるバンドなんだなって思って噛み締めながら立ちました。
いやすごい迫力、もう以前解散前よりもパワーが増しているのではないかと思うくらいのステージいろいろなところでも取り上げられてたんですけど、
いやいや、
どうでしたか、そこに挑むまで、うん、ライブを行うまでメンバーの方で集まられて、はい、どれくらいの期間リハーサルされたり、
まだ発表する前に隠れて1年ぐらい練習したんです。
そうだったんです、
うん、こう私はずっと続けてましたけど、ね、ちょっとこう休んだりしてる 方ってメンバーのことおかしいですね、メンバーの人もいてでこれはリハビリだとか言ってみんなで週に1回ぐらい集まってずっと練習して、で前と同じことをやるんじゃなくて、うん、前よりいいものをやろうってみんなで誓い合って、そこからはすごい練習しました。
そうなんですか、うん、でその結成された時のこうオリジナルタオルを私本日中山さんから今カメラに向かってこう広げてるんですけどいただきました。
いや、あのね、すごい今日こう生放送に出演させてもらうにあたって昨日横浜の実家に前乗りしてたんです。私
神奈川なんですよね。
そうです、横浜です、
うん、ありがとうございます。
それであの実家の2階にあったのでユッキーさんがプリプリを好きってこの間言ってくれてたなと思ってもらってもらおうと思って持ってきました。
ありがとうございます。この後深夜2時のロックラッシュレディオにはもう何度もご登場いただいて、はい、昨年末、うん、クリスマスちょっと前に
そうでした
ね、うん、メンバーの皆さんが街を歩いたらイルミネーションよりもダイヤモンドだねなんて言って大笑いした記憶があるんですね、その時にもこうお話しさせていただいて、改めて私の中ではもうお会いすることないだろうなと思っていたスターが、あ、目の前にいると。
いえいえいえ、もういやそんなん言ってくれて普通のおばちゃんですから。もうい
やいやそんなことはないで、ただものすごく家庭的なんですよね。
いえいえいえ、なんか自分でうんって言えない感じなんだけど、意外と好きです、細々したこと。
そう、ステージのメイクとかファッションをこう浮かべていただくと、うん、かなりロッカーじゃないですか。
ロックっぽいの好きです ね、
でストーンズもお好きですよね、はい、がミシンでこう、はい、お裁縫されたりとか、
はい、
昨年末断捨離してます
なんてなんかこう自己アピールがひどいみたいでちょっと恥ずかしいんだけど、でもね本当に好きなんです、縫い物したりとか編み物したりするの、
そうなんです、うん、じゃあ後ほどちょっとそれにちなんだ曲も聴かせていただきたいと思いますので、はい、詳しくはまた後で、はい、ではまず皆さんにこの曲を改めてじっくり、ご本人の詩ですもんね、
はいはい、あ、私が歌詞を書きました、は
い、曲紹介していただき一緒に浸りたいなと思います、はい、お願いします、
は
い、
では私も懐かしいです、一緒に聴きましょう。プリンセスプリンセスでダイヤモンド。
プリンセスプリンセスダイヤモンドでした、はい、このイントロ流れた瞬間に おーって言われたんですけど、
なんかね、自分があの曲紹介でダイヤモンドって発した後、あのイントロがパッといいタイミングでかけていただいて、なんか蘇るものがあって、あ、懐かしいってみたいな。
あの音楽番組、あとライブを含め、うん、何回くらい演奏されたか分かりますか？
分かんない。すごい、すごいやってましたね。全県ツアーとかやってたので、うん、すごい年間に本数やってたんですよ。だからかなりやったでしょうね。
うん、この詩が生まれた瞬間って覚えてますか？
あの曲が最初にあって、でメンバーの誰が歌詞を書くかっていうミーティングになって、みんなこう思いついたことを書いて、で、まあ、私が選ばれたんだけど、私はなんかキラキラ光るものとポジティブなイメージとか、なんかそう書いたような気がして、うん、でまあ、そういうイメージからこれになったんだなと。
そうなんです、うん、
もう曲にそのポジティブなエネルギーがあったんですよね。で曲を作った、あの今岸谷香織ちゃんって名前になりましたけど、うん、彼女はなんかお年玉をもらった嬉しさにこの曲を書いた。だからこうやっぱりこう楽しい気持ちがいろいろ入ってた曲なんでしょうね。
聴いてると心も弾む曲ですよね。なんかリズムに合わせて。
そうですね、うん、自分で言うのもなんですけど自分もそうです。
いや、多分これを聴いてみんなそれぞれのその年代の思い出ってあると思うんですけど、うん、音楽ってすごいですよね。
本当に聴いたら戻りますよね、うん、その時に、ね、なんかその時に聴いてた部屋の景色とか、本当なんかこう金木犀の匂いとか、うん、なんかこう制服の感じとか全部思い出したりとかしますよね。
味覚も嗅覚も全部蘇ってくる、なんかすごい不思議なものだなって、うん、音楽って
本当に音楽はすごいなと思います、
うん、そうですよね、うん、でまたあの作詞家としても活躍されていて、プリプリはもう今のダイヤモンドだったりジュリアンだったりも代表作があるんですけど、うん、その他のアーティストにも提供されていて、はい、もうたくさんで、どの方をって思ったんですけど、あの私が学生時代に難しいなって思った曲で、うん、友達がカラオケに行って必ず歌ってくれてたのが内田有紀さんの愛してる。おー、これ中山さんだったのってびっくりしたんですよ。
ね、書かせてもらって、私もでもこの歌詞未だにすごくずっと大好きです。全部好きですけど、うん、特に、うん、
ラ
ブリーですね。多分内田有紀さんがこう最初に書かれた頭の2行かなんかがあって、
あ、そうなんですか、う
ん、日記かななんか分かる、それをいただいて、そこから膨らませて書いたですね、
そういうことがこの詩の中にはあったんですね、はい、でしかもこの愛してるはもうプリプリのお二人、
はい、
岸谷香織さんが曲を作られ、うん、はい、かな子さんが詩を書かれて、もうこれはもうコンビでと、
うん、ね、まあ多分香織ちゃんが私に頼んでくれたんだと思うんですけど、
そうなんですか、うん、その他にももう足立由美さんだったりとか、はい、椎名ヘキルさんにはすごい大量ですね。
そうなんです、
他のアーティストよりもびっくりするぐらいの曲の量が。
そうなんです、たくさん、ね、あの彼女もすごくロックがお好きな方で、
そうなん、うん、
ハードロックとかすごいお好きで、そういう話とかもあの割とこうロック寄りな歌詞もちょっとあって、
あと森口博子さんもいらしたりとか、
はい、
で河原智美さんもいらしたりと、
はい、
もうそういう詩の部分でもご自身の音楽活動とはまた別に活動されて、
うん、言葉がね好きなんです。あ、すごく、うん、
もうあの男性アーティストに提供する詩と女性アーティストって全然違う人が書いてるみたいなんですけど、
う
ん、
そうですね、
それは、うん、もう自分の中でこう、うん、あえてこういう男性に提供するから自分がこういう立場気持ちになって書こうってもすっぱり分けてやってる。
そうですね、あのだいたいこういういろんな方にアーティストの人って提供されると思うんだけど、うん、後から例えば10年ぐらい経っても、あの人一生懸命書いてくれたんだなってちらっと思ってもらえるようにと思って書くんですけど、男性アーティストの場合はお客さんの方がやっぱほぼ女性が多いと、うん、こんな言葉を言われたいだろうなとか、
お
こういうこと言われたらキュンとするだろうなっていうのを思いながら書きます。
カミングセンチュリーの僕の告白、
はい、
男子目線でした。
でしょ、
キュンとする
、ね、そうなんです。
そうですか、うん、そして続いては、はい、今活動していらっしゃるブードゥーハワイアンズのお話、
はい、
伺いたいんですが、結成19周年と、
はい、
こちらも長いですね。
長いですね。 1999年から一番最初は私のソロライブがあって、うん、ちょうど赤坂ブリッツでやるって、でメンバーを探してできたバンドなんですけど。
そうなんですか、うん、
でリハーサルスタジオで1曲目やった時に、なんだこれはと思って、うん、私がやりたかったのはこれだと思って、でライブが終わってみんなをこうハワイ料理屋に呼び出して、このままで終わりたくないみたいな、なんか恋愛みたいだけど、このまま別れるのは嫌みたいな、続けてくれませんかって言ったら、みんながいいよって言ってくれて19年。
すごいですね、うん、もうジャパニーズジョンジェットって感じの、
いやいやいや、
もう熱くて、
いやいや、
うん、なんかもう赤と黒がすごい似合う超ロックっていう、
情熱的な、
おーっていう感じですね、
うん、でもジョンジェットの生き方は好きですね、私もやっぱり
好きで、
はい、
もう尊敬されてるって。
そうですね、
したんですけど、
彼女も女性5人のランナウェイズってバンドやってて、うん、辞めた後どこのレコード会社も相手にしてくれなくて、で自分でこう地方を回り始めて、でご飯がない時はあの他の人が残したあのホテルのルームサービスを食べるぐらいして頑張ったっていうのを聞いてて、うん、なんか見習おうじゃないけど、
うんうん、
すごくあのいつも励みになります、ジョンジェと思うと。
でその影響を受けた中山加奈子さんのステージを見て影響を受けたアーティストがまたさらに今ライブハウスで活躍しているっていうのがもう現実だなって。
いやいてくれてる、いない、
いやだってリープスの真由知はあのブードゥーハワイアンズのライブ足を運んでサインをこっそりもらって何も言わずに帰ってたという。
いやもうありがとう、
そんな、ね、すごい、そんな素敵なお話があるくらい、後ほどちょっと一緒にあるコーナー参加していただけたらなと思うので、
はい、喜んで、
またお願いいたします、うん、はい、で先ほど、うん、そのロックの姿とはまたちょっと違う、すごく柔らかくキュートな女性らしい部分もあるというお財布を好きなお話を伺ったんですけど、はい、ミシンお得意なんですよね。
上手じゃないんですけど好きですね、手芸全般で、あの小さい時からずっと好きなんですけど、うん、あのロックの洋服って今ほどあんまり昔売ってなくて、自分でやっぱりリメイクしたり切ったり貼ったりするの20代の時ずっとやってた
んですね。そうなんですか。じゃあ手作りのものも結構あったんですか。
あの、まあ、あの元から例えば上着を作ったりシャツ作ったりはできないんですけど、うん、ちょっと切ったり貼ったりは、
アレンジをされて、
はい、
そうなんです。
ワッペン貼ったりとか、
うんうん、
コンクリートでこすってこう破けさせたりとか、
へ、
好きなんです。
だからこの曲ミシンっていうタイトルついたんですか。
そうなんです。
今からお送りするのがロックミシンという曲なんですけど、
はい、
ロックミシン、
うん、でロックミシンっていう機械があるんですよね。あの布を立ちながら端をこうかがれるロックミシンっていうのがあって、
ジーパン屋さんとかにあるやつですかね。
あるかも、うん、それ持ってないんですけどすごく欲しくて、でロックミシンって言葉かっこいいなと思って、
かっこいい
ですね、うん、しかもロックマシーンだしと思って、うん、って詩を書いて、ブードゥーハワイアンズのギターの隅田武志くんが曲を書きました。
そうですか、うん、ではこの曲を聴きたいと思います、
はい、
お願いします。
はい、割と初期の頃の曲で、去年、リリースしたアルバムで自分たちでセルフカバーしました。聴いてください、ブードゥーハワイアンズでロックミシン。
お気に入りの放送はラジカルラジです。ハワイアンズロックミシンでした。かっこいいですね。
ありがとうございます。
汗がこう飛んでくるようなイメージになくらい熱いですよね。うん、これあのレコーディングもこうかなり特殊な感じで、
あ、そうなんです。
ですよね。
あの去年末で出した6曲入りはアナログレコーディングっていうのをやって、昔はみんなそうだったんですけど、うん。デジタルではなくて、
ですよね。
生の高い音で、
うん。
大変でした。
あ、そうだった
んです。そう、あんまりやり直したりとかできなくて、ほとんど一発撮りみたいな感じ。
だからライブの感じがリアルに伝わってくるのはそういうことなんですね。
そうだと思います、
ね、中山かな子さんと時刻は2時お送りいたします。さあここでですね、うん、ライブのお知らせをさせていただきたいんですが、はい、3月31日土曜日クラブチッター川崎で、はい、これは普通のライブとは違うイベントが行われるんですよね。
そうなんです。あのブードゥーハワイアンズの初期のディレクターであり、私のソロアルバムのディレクターでもあり、今はね、あのパンク DJ をやっている、あとお店もやっているナミジンっていう友達がいて、彼の誕生日であり復活祭という
ので、そうなんですか、うん、
でプロレスとロックの融合したライブになるみたいです。
ポスターを見たら、うん、もう男だらけで、うん、その中にかな子さんがポツンと多分一人だけですよね、女性。
そうですね、他にも いないかも
ですよね、うん、すごいイベントに。
いや楽しみです。なんか、ね、ニューロティカも出るし、
そう、大月健二さんも出られる、
はい、セックスマシンガンズ、
あら、うん、超ロック
ロック、そしてプロレスの方たちもなんかあのすごい人たちがいっぱい出るみたいで、楽しみな、
あ、プロレス好きにはたまらないメンバーが多分
そうだと思います、
ね、うん、このラジオ日本の下1階のホールでよくプロレスを、結構大きな有名な団体が明日もあるそうなんですけど、プロレスラーってすごいいい香りしませんか。
すごい、そうですか、
香水がすごくいい香り、
本当、あ、いいですね、なんか
この日もきっとチッタがいい香りで、
うん、嗅いでみよう。後ろ歩いて、
で後半はこの汗で、
うん、
すごい活気のある雰囲気になるのかなってイメージしてるんです、うん、
はい、
3月31日ブードゥーハワイアンズも出演するクラブチッタ川崎で、はい、ライブも行うんですよね、
はい
はい、足を運んでください。
お待ちしています。
ではですね、あの今日は引き続き、うん、ラジカルランドに出演していただけるということで、うん、はい、一旦ここで、 曲を聴いていただいて、はい、でこの後ガールズロックフェスティバルになりますので、
やった
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ゲストコーナー中山かな子さんでした。では後ほどお願いいたします。
はい、お願いします。